このちょっと最初に、27、8、9の分のオープニングを撮ってきたんですよ、先にちょっとこれ計画してたんで、で、もんじゃ焼きを食べながらお送りしております。で、27回目はあの27回目、ちょっと集中できないな、これテストのね、
テスト
やったんですよ、勉強会で、はい、
テーマは丸々勉強会、
はい、それの答えというか平均点が出たんで、
はい、
発表します。
100
点中22点ですあの僕が問題作って、あの平均点ゼロに近い問題を
ひどいじ
ゃん散々な結果になったっていう。
それみんななんとなく手応え的に感じてるの？
いやもうあの最初にもう無理ですよっては言ってあったの、解けない問題を作りましたって言ってあったんで、はい、それで、あの全問正解した人にプレゼントをあげようという計画だったんですけど、全問正解いなかったんで、
いらっしゃいませ。
はい、あ、ちょっと、はい、
はい、
回せる分じゃ大丈夫でしょうか。
あ、やってみます。
はい、はい、挑戦して、はい、お願いいたします。
それで、5問だった。
火の方弱くなってましたので、はい、次の問題の次また一旦強めますので、
はい、
わかりました。
問題が5問あって、4問正解した人が1人いたんで、その人にあげたいと思います。
すごい。
加納さんです。
なんか嫌な感じ。
え、なんで？加納さん
悔しい感じ。
え、そうですか。加納さんすごいですね。
うん。
なので、あのプレゼント、Amazon ギフト券っていうのを送ろうと思ってます。
うん。
はい。で、27回目は、
はい、
勉強会やって喋った人7人いるんですけど、
はい、
そのうちの2人の音声を流します。
喋ってる人が7人、
はい、1人ずつ言いますけど、ダイレクトサーチジャパンの田中浩二さん、
はい、
で、M ソフトの小泉雅人さん、
はい、
で自分です。
うん。
で、ファイナンシャルプランナーの早川敦史さん、
はいはい、
でトランスクリタの栗田美斗さん、
はい、
でフリーライターの古川音さん、で、メンズキッチンスタイリストの福本陽子さんの7人で、はい、やりました、
はい、
でそのうちの、田中さんと、栗田さん、
はい
の分の音声を流します。
はい、
はい、以上27回目お聞きください。
今回はいつもは僕そのダイレクトサーチジャパンの普段はそのウェブサイトを作ったりとかそんなことを、まあ、一応個人規模の社長や企業をやってました。でサイト作ってる関係でですね、まあ、IT 系の知識をそういうパソコンとか日常的に使わない仕事の人たちにもちょっと、こういうふうな活用はどうですかねみたいなお話がこの勉強会ではできるかなというふうな趣旨で話すことが多くて、今回はちょっとあえて引き外れてチャレンジなことをやろうと
違うやつ
しかも別に教育ビジネスやってるわけじゃないのにということで、PM 理論というのがありまして、これご存知の方いらっしゃいますか？
プロジェクトマネージャー。
ああ、そういう方多いんですけどね。
違いますか？
残念ですが、全然違います。全然違
います。あれ？午後っていうので、午後。
え？
午後。
午後の話だわ。
午後。
時間なくなっちゃいます。そのレベルで話されると。
みんな嘘って言う
から。ですね、なんていうか管理者のトレーニングの理論なんですね。で一般的に有名なのが SL 理論っていうのがあって、教えるだとか管理職のスキルとかってなかなか難しいじゃないですか。あの人は管理職として能力高いよねとか低いよねとか言ってもなかなかそういうのが判断基準っていうのが曖昧で、 SL 理論っていうのはそれを シチュエーション、つまり教わる部下の方々がどんなメンバーなのか、まだ慣れてない方なのか、もう熟練された方なのか、そういう部下の方々に対してリーダーシップはこういうふうに取ったらいいですよ、熟練された方々が多いチームであればこういうふうに取りましょうねとか、そういう理論なんですけど、一方でこのチーム理論というのはですね、リーダー自身のリーダーシップをですね、すごくシンプルかつリーダーのスキルを測りやすいです、まあ、育成手法というかこういうものになるんです。それをちょっと紹介したい。で、PM 理論と、難しく言うと組織力を最も高くするリーダーシップ行動を導き出す行動科学の理論というふうになってるんですけども、三住治氏さん、阪大の名誉教授、それがもう1966年なんで、45年ぐらい前。で、残念ながらこの PM 理論ってその、あんまり浸透してなくて、残念なんですけど、私最強の理論だと思ってまして、なんでかっていうと、シンプルで分かりやすい理論であって、かつ管理者としての能力を的確に測定できる。すごくシンプルなんで簡単に説明できるんで、簡単に説明しますと、P と M、この2つの軸で、リーダーシップを評価しましょうね。P っていうのはパフォーマンスで目標達成能力。そのチームがちゃんと目標達成しますか、そのための指示や叱咤など、そういうことをきちんとやってますかというのが P 行動、 P ですね。で、 M はメンテナンスで集団維持能力、まあ、いわゆるチームワークを醸成するための能力ということで、人間関係を良好にするためにきちんと手当てできてます。この P と M のこの二軸で、きちんと P の点数は高いですかね、 M の点数は高いですかねってやると、その人のリーダーシップ能力が、まあ、概ね表せる。これはその先ほどのミスの教授というのが、すごくその600企業か、それぐらいのデータを集めて体系化したようで、例えばこれにいくと、まあ、右軸が P で縦が M だとして点数があって、この三角のところは平均点だ。で、この人の場合は P が高めです、 M の方はちょっとこのラインよりもちょっと低いところというような感じだと思います。こういう人を P 型リーダー、つまり、パフォーマンス、目標達成の能力に対してはすごく能力が高い。ただ一方でチームをメンテナンスする方についてはちょっとまだ改善の余地がありそうです。そういう人を P 型リーダー。で、一方逆の人は M 型リーダー。で、じゃあこの両方あるところに、来る人を何と言いますかっていうと、大きな PM 書いて、ラージ PM 型と言います。リーダーとしての自創造です。皆さんここを目指しましょうね。ということで、ラージ PM、どちらの能力も高い。で、反対に左下にあったどちらの能力も低い人を、小文字の PM を書いて、スモール PM 型。まあ、ですんで、まあ、なかなかあの人はちょっとリーダーとしてどうかなって言われる人、この多くは大体スモール PM でしょう。もしくは P 型、M 型、どちらか。けども、その人がラージ PM を目指すにあたって、まず P 型、もしくはまず M 型にしてあげて、そこからラージ PM を目指しましょう。こういうような考え方になっています。なんで、まあ、この P コード、M コード2つの能力を伸ばすと優れたリーダーシップが取れる。で、 P って何ですかっていうと、具体的なところ、目標達成を促進するリーダーシップコードということで、仕事の進み具合について報告を求めるとか、規則に従うように厳しく言うとか、部下を能力いっぱい働かせようとか、仕事の量や質を厳しく部下に対して求めるだとか、こういうもの、それらが P コード言われる。これらを一つ一つクリアしていくと、まあ、おおむね P については大丈夫でしょう。何ですかね、例えばここは P 型リーダーって言って思い浮かぶ、例えば野球で言ったら星野仙一監督なんかもしかしたら P 型って感じ、結構厳しく選手に言うみたいな、うん、M 君も当然あると思うんですけども、ただそうです。で、一方で M 型のリーダー、これは結構過去の社会経験で想像すると分かりやすいじゃないですか。優しい上司とか、一般によくそう言われるのが、どちらかというとこの M のタイプだと思います。M 行動って何ですか？言うと、職場の気まずい雰囲気を解き除くとか、部下の立場を理解しようとするとか、問題が起こったとき、トラブルがあったとき、部下の意見を求めたとか、チームで仕事をしましょうねっていうのを大事にする。部下を公平に扱うとか。あとは、この辺。部下の個人的な問題に気を配っている。P 型のリーダーで得てしこういうところはおざなりだったでしょ。M 型のリーダーは逆にこういうところを重視したでしょ。 昔ながら飲みに行こうぜタイプだったんですね。さっき PM 理論2つ特徴があると言いまして、1つがその分かりやすい理論である。P と M だけ考えればいいっていう。一方で、例えば谷口さんは P 型、M 型、ラージ PM、スモール PM、どれなのかというのは分からないと、管理者としてのスキルも伸ばそうとも伸ばせられないじゃないですか。それをどうやって測るのかというと、この測定の仕方にこの PM 理論のもう一つの特徴がある。まず、ですね、直属の部下、チームのメンバーに評価。例えば、まあ、分かりやすく、ここ僕がリーダーで、ちょっと大きめのチームがあったとします。で、そうすると、僕に対する、できてる、できてないを皆さんが書く。で、2つ目、無記名で評価する。例えば、その人が評価するときに、僕はちょっと上司に切り入れられたいから全部よくつけちゃおうなんてことはなんだったら正確に把握できないということで無記名で、何をやるかというと PM それぞれ10項目を5段階評価、さっきあったのが実はあの項目でして、あれら一つ一つがちゃんとできている、まあまあできている、普通、あまりできていない、ボロボロ、そういう感じで、はい、5から1までの点数を見てそれを足し算するだけで、10項目ある、P で10項目、M で10項目あるんで、50点、50点の、合計点が出て、それが1人ずつ出ますんで、で平均したときに P で、P の平均点が、例えば40点、M の平均点が、25点出たら、P が上がる。ほんで35点以上あると、その P、P、M それぞれについて、いいです。こんな理論でして、じゃあそれを使ってどうやって実際に、育成していくんですかというとですね、その今言ったリサの評価の手法を PM サーベイっていうんですけども、それをまあ実施しましょう、ね。で、その時に本人評価も行いましょう。例えばさっきの例であれば、僕が自分で先ほどの一つ一つについてちゃんとやってるかどうかっていうのを自己申告する。仕事の進み具合についても報告を求めると。うん、俺はやってると。でも実際みんなの平均を取ってみたら2点だったとか言うと、結局そこはギャップがあるわけです。自分はやってるつもりでも実際はできていませんでした。そこが改善ポイントなんでしょうね。ということで、リーダーの上長より結果を渡す。つまり、僕のマネージャーとしてのスキルを伸ばしましょうねっていう理論になってきますので、僕より上の人が、田中君、君のリーダーはここが足りなくてね、というふうな形を指導した方がいいと。ですので、僕は誰が何点をつけたかはわからない。それぞれ最終的な点数は出ます。加納さんかどうか分かんないけど、誰かが、P が40点、M が20点、そういうような評価をしたことは分かります。で、最終的な平均値も分かります。いうのはあっても、誰がどうしたかは分からない。なんで、結果はかなり、なんていうか、客観的な評価をしたくなる。で、それを、半年に一度ぐらい定期的に実施していくことで、ですね、実際僕の最初入った会社はですね、そのサービスを社内向けに使ってやってました。で、これがその、たまたまあったんで見つけてきたんですけど、これで、まあ持ってくるぐらいなんでいい時に持ってきたラージ PM 型のところに、はい、プロットされましたというような形ですね、はい、それを定期的にやることで、まあ差が分かりますよ。例えばこれの赤青が分かりやすいです。これ、棒が高いところが点数が高いんですけど、それぞれ1項目ずつ P とかについて書いてあるんですけど、仕事の量や質を厳しく、まあ言うっていうところで、自分ではできてるようで、実際はできてない。そんなようなことが一目瞭然の話というようになります。で、そういうふうに定期的にやるんですけど、例えば1年の組織があったとして、リーダーになって3ヶ月目ぐらいで1回やって、その時の自分の評価を見て、改善した行動をやってみて、で、半年後ぐらいにもう一回やってみて、どこがどう変わったかとやってみて、いうふうな、こんなことを繰り返していくうちに、リーダーとしての能力っていうのも、上昇するというような、こんなようなやつ。PM 理論はシンプルで分かりやすく、かつ測定精度が高いっていう特徴があって、PM 理論を活用すれば、リーダー育成が容易になる。というような、こんなようなお話でございました。ということで、ありがとうございました。
私は有名なトランスクリタの栗田水戸と申します。安全で健康に良い食材の流通の仕事をしております。旬の食卓便という個人の一般のお客様向けの、まあ、これは今月のおすすめ食材というものを作ってきました。私の仕事は実際は卸ですね。こういう飲食店さんだとか、それからスーパーさんだとか、そういったところに全国の産地から私が選んできた主に旬のものが多いので、野菜関係とか果物とかそういったものをご提案していって、それと別にまたもう一つ、この一般のお客様に対してのネットショップというのもやっておりまして、それで、私が今日昨日もちょっとこの食材の話になって言われたことで気がついたことなんですけれども、私がやっているこの旬の食卓便で、ナンバー3は何なんだってこう聞かれたんですね。そうすると急に言われても、私は毎回例えば1月のおすすめ食材とか2月のおすすめ食材とか、その旬を大切にしてもらいたいなっていう気持ちがあったもんですから、その旬のものをその月その月でご案内してるもんですので、ナンバー3って言われても答えに戸惑ってしまったんですよ。でその中で、挙げるとすれば花田で作る魚沼コシヒカリ、ほとんど農薬を使わないで、村林を流れてくる沢水で農薬ほとんど使わないで、周りも山に囲まれてますから、それから水も汚染されていない、でそれを天日干しにするというのもこだわりという、ところ。その話をこうしていた、弱い、まだ弱いって言われてしまう。でもっとインパクトが強くなきゃダメだって言われて、それだけなんかこだわりが3つも4つも作ってるんだから、何が弱いのかなと思ってたんですよ。でもその水はね、船林を通ってきて、沢水なんだけれども、そのまま直接田んぼに入るんじゃなくて、一旦ちょっと溜めるんですよね。でそこに山椒用の卵が、これ何ってその農家さんに聞いたら、あ、これ山椒だねって言われたんですよ。で山椒が住んでいる水っていうのはやっぱりすごい綺麗な、住んでいるっていうよりも、なんていうの、安全で住みやすい状況にあるという、お塩八海でしたっけ、富士山のところに、ものすごい透明度が、ずーっと下まで見えるような水があるんですけど、ああいうのじゃないんですね。やっぱりちゃんと山椒が生きていけるような微生物も入っているので、ちょっと見には、綺麗だけれども、すごい住んでるとかっていうわけではない。でも、それが、本当は、その作物を作るには、とっても重要なんですね。だから、そういったことを、もっとみんなに、強くアピールしていくを、言った方がいいねって、言われて、あ、そうか。自分が考えているこだわり度と、お客さんが受けるインパクトある言葉っていうのとは、やっぱちょっとずれがあったなっていうことを気にしてます。それで今日皆さんの前にご案内しているのは今月のおすすめ食材で、これ4月です。で、別に締め切り5月下旬って、例えば上の方のアサリなんですけれども、厚見さんの地場アサリって言うんですけれど、これ愛知県のところには大きな三河湾がありまして、知多半島と厚見半島がぐーんと囲んでいるところです。ご存知かもしれませんけど、今その昔はアサリってそこら中 の海で、太平洋側だったら結構千葉とか茨城とかそこら辺から九州まで結構いろんなところで地場アサリっていうのは地元のアサリが取れたんですが、今ほとんど輸入ですよね。ほとんど地場のものはなくなってきて、天然のものって本当に少ないんです。アサリはゼロですし、シジミ、ほんの2、3箇所ですね。青森の13個とか、小川原でしたっけ、小川原湖、
はい、
でも13個も一時期すごく美味しいって言って、みんなが13個のシジミって言ったのに、北朝鮮から入ってきてたのが入っててね、DNA 検査したら分かっちゃったんですね。あまりにも人気があって、みんなが引き合いに来るもんだから、なんとか出したいということで、混ぜて出して、それでもダーンとブランドがですが、それぐらい天然のものというのは少ないです。でその中でこの渥美半島の、それも渥美半島で三河湾の中のアサリっていうのは、ここが太平洋側からの新鮮な水が入っていって、そして貝っていうのは真水と海水とが混ざり合うようなところが一番おいしい。魚もみんなそうですよね。三陸沖のところでも、あそこが漁場として漁場としてすごく良かったのは、やはり真水がダーッと大きな川があって、海水と混ざり合う汽水域っていうのがあるんですが、 そこにあの植物性プランクトンと動物性プランクトンが混ざり合う。そこにいろんな大型の、あの魚からちっちゃなこんなちっちゃいミジンコみたいなのまで、いろんなものが、発生するので、それを食べにいろんな魚とか魚介類が集まってくる。でそれがこの渥美半島のこの突端のところにまたすっごく大きな所がで、そこで取れるアサリです。だからすごく大きくて目がもうプリンプリンで、もうエキスが全然違う。ほとんどの人はこれ食べるとみんなびっくりする。で、それからもう一つは、これは皆さんもご存知だと思うんですが、玉ねぎって言ったら淡路と言われるぐらい、淡路島、兵庫県の淡路島の玉ねぎっていうのは、関西では当たり前です。で、うちの市の食卓便のお客様も、結構関東の方も、注文されるようになりましたけど、やっぱり大阪、兵庫、関西の人すごく多いですね。で、なぜこう、淡路島の玉ねぎがいいのかっていうと、まあ、その玉ねぎの作るその土質っていうのも、すごく適しているんですが、もう一つは、今みんな玉ねぎ生で召し上がりますけれども、昔はみんな乾燥させて、2年の玉ねぎだったんです。で、それが、玉ねぎ、淡路島は非常に空気が乾燥していて、それで瀬戸内海を通ってくるこの風が結構強烈な風が吹いてくるんですよ。で、それが玉ねぎ栽培にすごく、栽培が乾燥させるのにとっても適しているということで、いや、甘くて味の良い、それがこの淡路の玉ねぎの特徴なんですね。で、プロのシェフは、皆さん玉ねぎは淡路って言われるんです。で、その理由は、調理した時に甘さが全然違うんです。シチューだとかカレーだとかスープだとか、西洋料理ですよね、特に。ああいうもので、この淡路の玉ねぎを使うと柔らかい上に甘くて味が濃くなる。だから普通のお料理を、全然同じ料理を、片や北海道産、片や淡路産で使うということで、人気が出ております。さらに、リューカリルという成分が豊富に含まれておりまして、このリューカリルっていうのは、血液の中をサラサラさせる、そういう成分がある。それから血圧を正常に戻すという効果もあります。こういったことをですね、単純に物だけじゃなくって、その物の周辺であったり環境であったり、またその作り手の方のその思い入れだとか、こういったものもこの中に組み込みながら皆さんにこういったものをご案内しています。そして今前は旬の食卓便っていうのを安心安全健康、そしてとびっきりの美味しさをお届けする旬の食卓便というコンセプトでやっていたんですが、今はですねちょっと変えまして、5年先の健康を作るためのバランス生活応援団というふうに言っています。つまり今食べたものが5年先のあなたの健康として現れてきますよ。だから体にいいものを、特に旬のものをなるべく食べるようにしましょうね。でそれもできれば安全性の高いものを食べましょうね。できれば旬の食卓便でご利用くださいねと、まあそこら辺に持っていきたいなと思ってやっております。以上です。
はい、ありがとうございます。協会の続きをお送りします。株式会社 M ソフトの小泉正人さん、ウェブページ
とか見るといいねボタンとか、これがなんで出てきたんだろうなっていうところは、こういう背景だったのかっていうふうに僕はこの本を読んで初めて気がついたんですけど、
フリーライターの古川音さん、
マレーシアご飯を、なぜ私がこう皆さんに伝えたいかと思ったのは、ご飯を通じてマレーシアという国、文化を知ってもらいたいなと思ってまして、
の2名の分の音声をお届けします。お楽しみに。